聖火のサンセットロング。
さあ2月に入りましたけれども、ナムショーから帰ってきました、ちょっとまあね大役なんかにも時間かかりましたので、通常よりも、放送がちょっといつもより遅れてますけれども、寒いですね日本、皆さんいかがお過ごしでしょうか。もう、ロスも通常の年よりは寒かったですけれども、本当に日本に帰ってきて、帰ってきた日はね暖かかったんだよね、次の日とね。でもその次ぐらいからもう急に寒くなっちゃって、なんじゃこりゃみたいな感じになりましたけれども、はい、たくさんいろんな新しい、プロダクツも含め、特にアーティストシグネチャーモデルのプロダクツについてね、アーティスト自身にも、今回いろいろ説明していただきました。本当にね新しいものがいっぱいあったナムショーです。今回も、ナムショーインタビュー、最後までお楽しみください。まずダグ・ピニックさんのインタビューからお届けしたいと思いますけど、現在ナムショー テック21ブースにいるんですけど、目の前にダグの新しいモデルがあるのでちょっと教えてくださいというふうに聞いたところ、これは私の新しいシグネーチャーアンプなんですけど、ダグウルトラベース1000と言います。これはデジタルの1000ワットパワーあるアンプなんですけど、まず2チャンネルがディストロローションがかかっているチャンネルです。そしてチャンネル1がローチャンネルで、ダイナミックでとても大きいサウンドなのですごく好んでます。これを使えばあなたが出した音が何でもできますよと。で、もしも私の音を出したいのであればこのアンプで簡単にできますよと。じゃあこのアンプについていつから開発したんでしょうか、またどれぐらいかかったんでしょうかというふうに聞いたところ、これはテック21の会社の方が初開発したんですけれども、彼らと私の音色についていつもいろいろ話をしていたと。それである日彼らがペダルを使用してとてもいいサウンドを見つけました。それが本当に良くて、もう自分の今まで作ってた音とねほぼ一緒だと。そして、こんな音なんですけどというふうに今聞かせてくれたんですけど、まあ、どういうふうにねそれがなんでこういう音が作れたかっていうのはもう企業秘密だから教えないよっていうふうに言われたんですけど、これはじゃあ1チャンネルと2チャンネルをミックスして作ってるんですよねっていうふうに聞いたところ、そうですと言ってました。それでこの製品を使って実際にもうレコーディングとかやってるんですかというふうに聞いてみたところ、まだこのアンプは本当に出来たてほやほやのもんでこれから使っていくと。で、今回ナムショー開催中に、まあ、いろいろね、ショーとか、あるんですけど、そこではどうですかというふうに聞いてみたところ、明日の夜、私のブルースのプロジェクトのライブをそこで行うと。また他には、ここにいる間、クリニックをいくつか行って、皆さんにこのアンプを見てもらおうと思ってますと。で、他にはじゃあ、キングス X、そして KXM の活動事情なんかについても教えてもらえますかというふうに聞いたところ、今キングス X はメンバーそれぞれがソロの仕事をしているのでバンドとしてはちょっとニュースはないですと。ただ KXM の方は新しいアルバムに向けて、制作を始めたばかりですよと言ってました。それでですね、いくつか、まあ、新作のビデオはねどんどん KXM の方はできて、常に YouTube にアップしてるんですけど、まあ、それを見てすごい、まあ、かっこよかったですよなんて話をしまして、でさらにこの間レイが日本に来た時にもしかしたら2015年は日本に KXM で行くかもしれないよなんて話をしてたので、まあ、それ本当ですかっていうふうに聞いてみたところ、多分行くんじゃないかなというふうに言ってました。そして最後に日本の皆さんにメッセージなんですけど、また皆さんとこうやってお話ができてとても嬉しいですと。そしてこのアンプを気に入っていただけることを願ってますよって、皆さんサポートしてくださっていつもどうもありがとうねというふうにメッセージをいただきました。 続きましてアンディ・ティモンズのコメントをお届けしたいと思います。今どういう気分ですかというふうに聞いてみたところ、素晴らしいいい気分ですと。ナムショー2015年の会場に今ねたった今到着したばかりなんですよということで、本当にエキサイティングな気分でたくさんの素晴らしい友人たちにここで会うことができるので、そしてたった今ねここに来る時にもビーチボーイズのドン・ランディに会ったばかりなんだけども、すごくいろんなことがワクワクするよって言ってました。で、何か今回のナムショーでライブをやったりとかね、そういう演奏する予定がありますかというふうに聞いてみたところ、毎年ここに来るたびに、ソーシャルイベントに出たりとしてますけど、今回も土曜日の夜に、ムリエル・アンジャーソンズ・オールスター・ギター・ナイトに参加しますと。 ここにはケニー・ブローも参加するんだけど、彼はすごく素晴らしいジャズギターのヒーローだよと。50年代にみんなチャット・ベイカーから、ジョン・コルトまでプレイしたようにとても偉大なギタリストですと。で少しだけ、彼らと一緒にプレイするんですけど、ヒルトンで7時半から、始まって自分は9時45分に演奏しますと。あんまりねスケジュールを覚えるのは得意じゃないんだけど、今はちょっと覚えてたよみたいな話をしてて、じゃあ目の前にですねアンディの、シグネーチャーモデルがあったんですけど、このギターの説明をしてくださいというふうに、お願いしました。ここにあるのが私のオリジナルギター AT100 日本製です。1994年に最初作られたんですけど、ハードウェアピックアップから全てシェーブしましたと。実はこのギターは高いんですけど、でも妥協してるところは何一つなく本当に私のギターでありますと。で新しい方は AT10 というギターなんですけど、夏にはこれのローズウッドの白いモデルが、販売されますと。こっちはインドネシアで作ってて、そしてブリッジはトラディショナルなものを使用してますと。チューニングパーツはでも違うものを使用してるんだよって。オリジナルとは少し異なる部分もあるんですけど、みんなが手にしやすい価格のものをインドネシアで作ってくれてるというのは本当に光栄なことですと。じゃあこの2つのギターを比べてサウンドはどのように違うんでしょうかというふうに聞いてみたところ、ピックアップが同じなのでサウンド的にはそんなに変わりはありませんけど、木の素材が違うので、ローズウッドでできてくる間もなくリリースされるホワイトギターはもう少し温かみのあるダークなサウンドでしょうと。でも私はこのネイプルネックもすごく好きですと。なぜなら私はすごくもっとギターとねなんかつながってる感がするんだって、だから好きなんですよって言ってたんですけど、でもローズウッドのサウンドももちろん好きですと。もちろんフィーリングやねサウンドが違うというよりもどっちもね自分の音なんですよということをすごく言ってました。でアンディは、去年日本に何回か来てますけど、今年の活動予定はどんな感じでしょうかというふうに聞いてみたところ、実は去年3回も日本に行ったんですよって、信じられるって言ってて、まず私のバンドで行って、そしてサイモン・フィリップスと一緒に行き、それからデンジャーデンジャーでも日本に行きましたと。今年はサイモン・フィリップスが新しいプロトコールレコードのミキシングを、今行ってる最中ですと。そして私のバンドアンディ・ティモンズバンドの方も作業を行ってて、自分のバンドでもまたサイモン・フィリップスのバンドでもヨーロッパツアーに行く予定ですよと。ですからもう今年はすっごい忙しい年になりそうだねと。私のバンドであるアンディ・ティモンズバンドのニューアルバムの発売ももう待ちきれませんと。じゃあそのアルバムについてちょっと話してくれませんかというふうに聞いたところ、実はねもう本当に作業に始まったばっかりなので、まだちょっとその内容っていうのは話す時期としては早いんだけど、でも前回のソルティペッパーはギター1本とベースドラムでしたと。それはオーバーダブとかしなかったわけなんだけど、今回の新しいアルバムは制作を始めたばかりですけど、前回よりも部分によってはギターを少し多めに入れたりとか、キーボードや声を入れたりなんかも考えてますと。でそれは個人的なねチャレンジでもあるんだけど、いいアイデアをいい作品にしていくということはね、すごく楽しいですと。今はまだ始めたばかりだから、今の段階ではまだもう必ずかっちりこれってのは決まってないから結構自由な気持ちですよなんて言ってました。じゃあ今年もね日本に来る予定ってのはあるのっていうふうに聞いたところ、今のところ行く予定はないんですけど、でもきっと行くだろうと。なぜならこの新しいアルバムが出るのが今年の後半ですから、きっとその後には日本にまた行くんじゃないかと言ってました。じゃあ日本の皆さんに最後にメッセージをお願いしますと言ったところ、皆さんこんにちは、いつも応援してくれて感謝してます。私は日本に友人やファンがたくさんいて本当に光栄ですと。1999年以来日本に行ってるんですけど、2日前私が初めて日本に来日した日のアニバーサリーでしたよ。とても楽しい思い出がいっぱいあり、人々も文化もとても親切で心にまだ残ってますと。もちろん食べ物もねって言ってたんですけど、いつも私の音楽をサポートしてくれてありがとうございます。皆さんまたすぐ会いましょうというメッセージをいただきました。 続きまして、ビヨン・イングレンさんのインタビューをお届けしたいと思いますということで、お久しぶりです、お元気ですか、再会すごい嬉しいですねというふうに言ってくれたんですけど、今年の南部賞は、ブースでまずサイン会、EBS のブースに行きますと。そして土曜日には2時にロックンロールギャングスターというアパレルのブースでミート&グリートを行いに行きますと。今回はまあデモ演とかそういうのはないんですけど、友人たちに会うこともできて、そして彼らとハングアウトできるというのはいつも本当にすごく楽しい時間ですと。じゃあちょっと今 EBS のブースでサイン会をやるというふうに言ってたので、 EBS についてちょっとお伺いしたいと思うんですけど、最近なんかクリニックをね EBS 関係でやってたようなので、その辺についてちょっと話してくださいというふうに聞いてみたところ、スウェーデンでクリニックを最近行いましたと。で、今は日程はわからないんだけど、このようなクリニックは今後もいろんなところでブックされていくと思うので、まあ、そちらが分かり次第皆さんに教えますよと言ってました。じゃあ最近の活動はどんな感じですかというふうに聞いてみたところ、ソウルサインは、新しいアルバムの制作を行ってて、今年中にリリースできればと思っています。そして4月16日にはマイアミのロッカーズゴーンというフェスに出演するんですけど、その前後にも、アメリカ各地でライブができればと思ってますと。で、今はね、まあ、アメリカメインに回ってるわけですけれども、今後まあ他の国にツアーで行ったりとか、そういうこともやっていきたいと思いますと。で、トニー・マカパインの方は10月にアメリカツアーが決まってますよと。先ほどそのソウルサインのニューアルバムの話がね今出たんですけど、すでにじゃあ曲を書いたり、されてるんですかっていうふうに聞きました。サウンド的には、前回に比べてどんな感じになるのか、そういったことを、まあ、聞いてみたんですけど、前回の作品に比べてもうちょっとメロディックで少しヘビーで速い曲が入ると思いますと。それは少しルーツに戻る感じになるんですけど、クラシックハードロックといえば分かりやすいと思いますけど、とても素晴らしいポテンシャルなので、今からエキサイティングな気分ですよと。そしてそれは前回よりもいい作品になると思いますから、もしも仮に全部仕上げた曲から、まあ、何曲かカットをすることがあったとしても、素晴らしい出来になることは間違いないので、とてもハッピーですと。最終的にね、もちろんあの1個のアルバムに何曲入れるというのは決めなきゃいけないので、どの曲を選別するかというのはものすごく多分難しい作業になると思いますよと。そしてこのアルバムは本当に強力なアルバムになると思います。ラインナップもとてもいいですから、メンバーはですね、メンバーが何回か確か変わってるはずなので、今現在のラインナップについてちょっと伺ってみたんですけれども、今現在のラインナップ、ボーカルはマーク・ボールズ、ドラムにマイク、カッシーノ、ギターは、ジャム・メグ・レイングというメンバーですと。どのプロジェクトもでもまあいいんですけど、今年日本に来る予定とか、まあ、そういうのありますかというふうに聞いたところ、今のところないですと。では他に、ディオのプロジェクトの方もやってるので、そっちの方もちょっと聞いてみたんですけれども、ライブの方はまあいろいろブッキングされてますが、それぞれのメンバーが他のバンドでも活動してるので、スケジュールがとっても合わせるのが難しいですと。ディオに敬意を表してこのプロジェクトが続いており、またメンバーそれぞれの人間性が本当に良くて、それは私にとってはとても大事なことなんですけど、そしてもちろんミュージシャンとしてもね、彼らは本当に素晴らしい人たちですので、すごく嬉しいというふうに言ってました。では最後に日本の皆さんにメッセージなんですけど、 Keep Rocking Forever ありがとうというふうにお話ししてくれました。
Thank you. ありがとうございます。
続きまして間もなく来日のウリジョンロードさんに、お話を伺ったんですけれども、今南部にいますけど何かニュースはありますかというふうに伺ってみたところ、数日前に日本で私のニューアルバムがリリースされました。そして2月20日に東京の、サンプラザでライブを行い、大阪名古屋にも、ライブで行きますと。この、ツアータイトルはスコーピオンズ 40th Anniversary Tour of Japan というツアータイトルで、24日にはスカイアカデミーを東京で行いますと。このスカイアカデミーっていうのはライブでもなく、なんか講義みたいなんですけどね。彼が影響された話だったりとか音楽に対する話をするみたいなんですけども。そして現在アメリカツアーを行ってますので、その後日本に行きますと。じゃあ今ね、このお話に出たニューアルバムの、詳細について教えてくださいっていうふうに聞いたところ、スコーピオンズ・リバーサイテッドと言いますと。スコーピオンズの在籍時の私の曲を再び取り上げました。そして2枚組のアルバムになっていて、本当にすごくいいアルバムですよと。じゃあ今回このアルバムを含め、他のメンバーはどんな人が入ってますかというふうに聞いたところ、今回は若いアーティストを起用しましたと。素晴らしいシンガーのネルソン・ジェームス、そしてベーシストはフェアボーニングのメンバーを起用したと。他のメンバーは、無名のミュージシャンなんですけれども、新人にもチャンスをいろいろ上げていきたいなんて話をしてました。全てのジェネレーションはそれぞれの国でも違うと。自分が1978年に日本に行った時は、すごく日本という国はトラディショナルな国でしたと。今はその時よりも違うよねって。もちろんね、ヨーロッパよりもまだトラディショナルな国ではありますけど、変わってきたねって。日本のオーディエンスにとはじゃあどういうふうに思いますかというふうに聞いたところ、特に日本のオーディエンスってね、欧米のオーディエンスに比べたら物静かなんだよね。日本のオーディエンスの人たちは上品で教養がありますよねと。そしてすごくいい耳を持ってて、音楽に対してとても深く入っていきます。彼らはノイズを立てて騒いだりはしませんが、でもとても体の中では音楽を深く感じていますよって。ですので日本のオーディエンスはすごく特別ですねというふうに言ってました。じゃあ最後に日本のファンの人たちにメッセージをお願いしますというふうに言ったんですけど、2月に日本に行くのをとても楽しみにしてます。本当に今から待ちきれません。日本には友人もファンもたくさんいますからねというふうにメッセージをいただきました。 続きましてポール・ギルバートのインタビューをお送りしたいと思いますけれども、え、皆さんこんにちは。私は今ナムショーのアイバニーズブースに来てますと。もう気分は最高ですと。なぜなら私の新しいシグネーチャーモデルは今すぐそこに飾ってあるんだよって。アイバニーズ FRM15015 です。楽器屋やオンラインストアでぜひチェックしてみてくださいと。このギターはネックが大きくてフルトーンが出ます。そしてディマジオのピックアップを使用してますと。アイバニーズは本当ロックンロールだねと言ってました。じゃあ今まで出ていたシグネーチャーモデルとの違いは何というふうに聞いてみたところ、今まで出てたモデルとは実はすごく近いんだと。2つのハンバッキングのピックアップでディマジオエアクラシックを使用してて、ほとんど今までのと実は同じかなと。私は前のモデルも気に入っているので、だから実はそんなに変えたくなかったんですと。で、去年はね、じゃあミスタービッグで日本に来たりとかしてて、まあ、最近どういう活動をしてるんですかというふうに聞いてみたところ、数週間前にミスタービッグで南米ツアーで行ってましたと。で、またクリニックで私はイタリアに行く予定です。そしてソロアルバムの制作に取り掛かり始めますと。で、さらに私は子供ができて父親でもあるので、最近息子に音楽を教えてたりするんだよって。ビートルズとかローリングストーンとかエルビス・プレスリーだったりとか、まあ、そういうものをね、息子に聞かせてるというふうに言ってました。で、前にね、ポールは奥さんと一緒に、まあ、バンドをやってたりしたので、今も一緒にやってるのっていうふうに聞いてみたら、バンドとしては一緒にツアーをやるかどうかはまだわからないと。まあそんな感じかなっていうふうに言ってました。じゃあ、まあ結構忙しかったのね、皆さんそれではまたこの辺でっていうふうにインタビューが終わったんですけどね、結構ポールは面白かったですね。サクサクと話してくれました。 続きましてマッソーラムのインタビューをお届けしたいと思いますけど、今ですねグリッチのブースにマッソーラムさんはいるんですけど、そして今日はナムの3日目ということで、まあナムショーどうですかというふうに聞いてみたんですけど、ここのブースで皆さんに私の新しいモデルを見せてますよと。デザインを私の友人のマッキー・ジョーンが行ったんですけど、彼は素晴らしいアーティストでパイロクラフトを行っているアーティストですと。で、私はグリッチの遠藤さんなので、まあ、今ここにいますと。そしてたくさんの友達たちもいますし、グリッチの社長がいるし、みんなと本当にね、新しいモデルを囲みながら楽しんでますよと言ってました。じゃあナムショーで、マッソーラムさんは、まあ、演奏したいとかね、そういうのあるんですかというふうに聞いてみたところ、今回は実はないと。でもここに来てこうやってみんなにねブースで自分の作品を紹介するのがすごい楽しいと。じゃあ最近の活動についてちょっといろいろお話ししてくれますかというふうに聞いてみたところ、今年は日本に行きますよと、東京と大阪に行くと、そして六本木に行って渋谷に行って楽しくやりたいよと、パーティーがやりたいって言ってたんですけど、今友人の、ミスターウドウさんと話をしているところさと。じゃあ特に、新しいバンド、キングスオブケースで日本に行きたいと思ってますと。メンバーはガンズ&ローゼスのメンバー、チープトリックのメンバー、そして GG トップと、もうすごいメンバーでしょうって、キングスオブケースのサイトをぜひチェックしてみてくださいと。で、Facebook の自分のページもそうですし、 Twitter のページもフォローしてくださいねと言ってました。そして皆さんに本当にすぐに会えると思いますので、日本で日本酒で乾杯したいですねなんて言ってたんですけれども、このキングスオブケースっていうバンドなんですけど、実はねすごいすごいバンド、どうやって言えばいいんだろう、2012年から実は活動してて、もう本当にビッグネームのより集まりみたいなバンドなのね。でライブごとに、まあ、メンバーが入れ替わったりするんですけれども、まあ、マッソーラム、そして、ダフ・マッケーガン、ジョー・エリット、ギルビー・クラーク、グレン・ヒューズ、スティーブ・スティーブスを中心に、まあ、活動してるんですよね。で、2014年12月にはですね、元ガンズの3人プラスなんとスティービン・タイラー、ヌーノ・ベッテンコート、チープトリックのロビン・サンダー、ジジトップの、ビリー・キボンズが加わったライブツアープロジェクトとしても、紹介されて、話題になったりもしましたので、まあ、どのメンバーで来るかっていうのはまだ分かんないと思うんですけど、まあ、基本的にこのガンズの3人っていうのは中心だと思うんだけど、以前はセバスチャン・バックも入ってたりしたのかな。まあ大御所の集まり集団が来るわけですよ。でそれぞれのメンバーの持ち曲をやるわけですよね。だからなんていうのかな、いっぺんにいろんなバンドの曲が聴けちゃうよね。もうとにかく今アメリカではこの手の、まあ、バンドが多いんだけど、まあ日本に来たらすごいことなんじゃないでしょうか。でこれだけ、マットが今年は日本に行くよなんてさらって言ったから、ある程度話は決まってんじゃないかなと私は思いましたけどね。どうぞ皆さん楽しみにしてくださいというわけでですね、ナムショーのインタビュースペシャルが、終わりましたけど、実は、この会場と別にナムショーアフターパーティーで、2日間にわたってですね、ボンズオバッシュ、それから、ランディ・ローズ・リメンバーというイベントの方の取材にも行きましたので、半月後ぐらいに、またそのインタビューを皆様にちょっと今回はラッシュで、まあ時期的なものもあるのでお届けしたいと思いますので、楽しみにしていてください。
いかがでしたでしょうか。今月のサンセットロック、番組では皆様からのメッセージ、質問やリクエストなどありましたら番組宛にメールで送ってくださいね。お相手は塩見さやかでした。